お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
オーストラリアの学校では今週から来週にかけて新学年が始まります。政府のワクチン接種計画と学校生活がどう連動するのでしょうか。またそれまで当局が学校を安全な場所にするためにどのような対策を取るのでしょうか。昨年はオーストラリア国内で多くの学校が新型コロナウイルスの影響で閉鎖しました。そして初めて何万人もの学生が自宅で授業を受けたり学習したりしました。教師たちはワクチンが接種可能になり学校教師スタッフが早めに受けることができれば今年はもっと多くの学校が閉鎖しなくてもよくなると話しています。現在教師という職業はオーストラリアのワクチン接種計画で特に取り上げられていません。ということは彼らが受けることができるのは年齢グループに含まれるか健康状態がその対象となる場合のみとなります。教育従事者の組合組織の一つ IEU のマーク・ノーザム氏はオーストラリア政府はその条件を変えるべきだと話します。
We believe that our members in schools should be
我々は学校スタッフはワクチン接種計画のフェーズ1か2に含まれるべきだと確信しています。2021年は学校教育が乱されるべきではないと確信しています。競争だと思っていませんし先の順番に割り込むということも思っていません。ただ連邦政府の肩をポンポンと叩きその順番に入れてもらえないかと言っているのです。学校を閉鎖するのはたった一人の生徒か教師の陽性者が発生した時なのです。私たちは2021年にそれを経験したくはないのです。ノーザム氏はこう話しました。他の国では適用しているかまたは違った方法を取っています。ロシアでは教師をロシアのワクチンスプートニク5の接種の最優先グループに入れました。イギリスでは教師に優先的にワクチンの接種をすべきだという請願書にほぼ50万人が署名しました。ノーザム氏は教師たちが2020年のパンデミックに対応して素晴らしいしかも容易ではない職務を行った一方今週仕事に戻るのを懸念している教師もいると話します。私たちのメンバーが学校に戻るのを懸念するのは当然のことです。彼らは複雑な状況を管理し、オンラインでの教育に転換することができることを実証しました。彼らは学校で本当にマジシャンのようにやってのけたのです。私たちは彼らの行った仕事について非常に感銘を受けました。ですが、ご想像通り彼らが教室の中でマスクをしながら仕事をするのは非常に難しいのです。ノーザム氏はこう話しました。オーストラリアのワクチン接種計画は、新型コロナウイルスにさらされる危険のあるもの、そして重篤な症状に至る危険のあるものに優先順位を置いています。オーストラリアメディカルアソシエーションのクリス・モイ氏は SBS ニュースに対し、教師は社会において必要不可欠な職業である一方、COVID-19 の感染においては特に高リスクなわけではないと話します。緊急性はありますが、その緊急性を他の立場の人と比較しなければいけません。その序列はかなり長い行列になります。例えば、ホテル隔離及びエイジドケアの住人と職員、病院の最前線スタッフ、警察官、彼らは教師より優先されると思います。なぜなら彼らのリスクはもっと高いからです。ですからその決定をする場合にはリスクの組み合わせと誰がもっと重症になるか、危険な症状になるかなどを見なければいけないのです。モイ氏はこう話しました。オーストラリアは25日月曜日にワクチン接種計画を改正しました。当初18歳以上だったワクチン接種対象者を16歳以上とし、計画のフェーズ 2B としました。このワクチン計画では、 医学的なアドバイスがある場合にのみ、16歳未満の子どもにも接種を行うとしています。しかし、オーストラリアが月曜に承認を与えたファイザー・バイオンテック社の新型コロナウイルスワクチンは、16歳以上のみを対象とすることで承認を受けています。ということは、もしそれより若い子どもがワクチン接種をする場合には、追加の承認が必要となります。16歳以下の子どもたちがワクチン接種を受けられるのは、今年ではなく、おそらく何年かかかるだろうと、感染症小児科及びオーストラリア国立予防接種監視センターのディレクター、クリスティン・マッカートニー教授は話しました。
Although a number of COVID-19 vaccines are licensed in other countries,
いくつもの COVID-19 のワクチンが他の国で承認を得ていますが、16歳未満に適用できるワクチンは存在していません。ですから、子どものためのワクチンが登録されるのは2021年ではなく、そう、もっとかかるでしょう。ですから、パンデミックをコントロールする初期段階で誰を保護するかを表しているのです。マッカートニー教授はこう話しました。ということは、学校スタッフ、生徒はワクチン接種の優先順位には上らないことになります。学校を新型コロナウイルスに対し安全な場所とするにはどうすればいいでしょうか。学校は各州テリトリーの管理下となっています。ですが、オーストラリア健康保険委員会 AHPCC は国内の学校に対し COVID-19 から職員・生徒を守るためのガイダンスを配布しています。それには、クラスを小さく分ける、教室の家具を使い最大のソーシャルディスタンスを取る、できれば昼食時間をずらし、違う学年で交流がないようにするなどが含まれます。マッカートニー教授は、感染者数がゼロまたはそれに近い少数であっても、ソーシャルディスタンスを校内で守らせることは重要だと話します。とても多くの連携する規則があります。2021年にはこれをちょっと調整するだけだと思います。ですが、今までとてもよく機能しています。内容には、子どもたちが集まる方法、彼らのアクティビティの内容、教室の衛生や環境の清掃、大人が学校を訪問すること、たくさんの検査があるようにすること、教師や子どもたちが具合の悪いときには学校に来ないこと、陽性者が出た場合にはどんな接触者でも早急に検査を行うなど公衆衛生への対応、隔離、検疫などが含まれます。マッカートニー教授はこう話しました。オーストラリアのワクチン接種プログラムは2月下旬から始まる予定です。ファイザー・バイオンテック社の最初の接種分が手配されています。新型コロナ関連のニュースや情報は sbs.com.au/coronavirus で63カ国語で提供されています。クローディア・ファーハートのレポートを北田和代がお届けしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。